アニバーサリーが始まりますよ。
おう、アニバーサリーが。
マノリン生誕40周年祭がスタートしますね。
スタートなんですね。
スタートです。今月、もうだからなんていうんですか、エグザイルパーフェクトイヤーみたいなもんですよ。
なんすか、そのパーフェクトイヤーはすごい気になりますけど。
いや、去年なんか、去年はなんかエグザイルが結成何周年かで、だからパーフェクトイヤーとかって言って。
どの辺がパーフェクトなんですか、ね、
最終的に14人に増えたりしたわけでしょ。
はあはあはあ。
だから、まあ僕もついに40になるわけですよ。
いつですか
?6 月。嵐の二宮くんと同じ誕生日ですよ、僕。
そんなこといちいち言わんでもいいと思うんですけど。
言わしてくださいよ。言わしてください。二のと同じだぜとか言わしてくださいよ。死ぬまでに何回言えるかわかんないんですから。
その二のなんか事故起こしましたけどね。
ごめんなさい。本当ね、大丈夫なんですか、ニーナね。
最近芸能人バンバンぶつけてます
ね。ぶつけてますね。何なんでしょう、嵐ですよね。この間も誰かがぶつけた
ことある。ジャニーズは結構ありますよね。
ありますよね。
ね、
何なんですかね、こう。
付き人とかは、付き人というかマネージャーみたいな人はどうなんでしょう。そういうのをやれへんのかな、運転とかね。
だから、ね。もう昔、そういうのは昔じゃないですか、そのいつも付き人がいてみたいな、最近はもうプライベートはプライベートみたいな。
ああ。
何にも分かんないですけどね。まあ、ニノの話はいいじゃないですか、ね。今回の主役は私でございますよ。
はいはいはい。
どうしましょうかね。
どうしましょうって、もう、だって、ね。不惑の年じゃないですか。
そうですよ。もう、惑わずですよ。
う
ん。だからもう、こっから次、もう次から次へと、こう、なんていうんですかね。何かを打ち出していきたいですね。
まあ、まだまだこれから、いろいろ、やれることも。さあ、まあ、全然40だわって、だって、ね。
ね。
うん。
いや、だからまあ今まで、まあね、そう、まあいろんな、まあいろんなことがありました。山あり谷ありね。
うん、
ただもうここからはもうですね、栄光の道へと、向かって行きたい所存ですよ。
うん、はいはいはい。破竹の勢いで。
破竹の勢いでね。
うん、
浜松の、マイ・オールド・フィフティーズ・ギターっていう曲がありましてですね。
はいはい。
それアルバムの1曲目なんですけどもね、
はい、
歌詞がいきなりですね、40回目の誕生日に自分の頭を打ち抜くやつはっていう、そういうアルバムの1曲目でいきなりそれっていうですね、浜田さん売る気あるんですかみたいな浜田さんみたいな、ちょうどその頃ちょっと浜田さんちょっとお父さんが亡くなったり、いろいろこうちょっとしてこうバッドな状態だったんですね。ちょっと鬱っぽい状況でして、うん、なんか非常にシリアスなこれアルバムなんですけれど、
うん、
だからまあ僕もこうもういつ頭を打ち抜くことになるか分かんないんですよね。もうこっからはですね、もうやりたいことをやりたいですよ。
はいはい。そらセミリタイア宣言みたいな
言いたいこと言うぜですよ、やりたいことやるぜですよこんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの、
はい、与田です。
東京と大阪をスカイプで結んで、もう本当にしょうもない話ばっかりするわけでございますけれども、でもね、もうなんかちょっとね、人生のなんて言うんだろう、こうグレードが変わりつつあることを実感する出来事が今日ありましてですね、
はいはい、
たまたまね、今日買い物しててくじを引いてくださいって言われたわけよ、
うん
うん、でくじ引いたんですよ。特等ですよ、
うん、
特等が当たっちゃいましたよ、
うん、なんのあれですかね、
あのね、那須の宿泊券、那須ってあの栃木のあの那須のホテルの宿泊券が当たっちゃった。
はい、 すごいじゃないですか。
すごいですよね。人生において、
いきなりなんか使い果たした感が。
早くもね、40th anniversary が終了するような予感さえ漂わせる、この無駄なというわけじゃないですけど、このなんかね、びっくりしちゃって今日。
ああ、それは何のイベントのくじなのかあれですか？
買い物したら、そのお店で、今、くじをやってますんでっていう感じで、引いてくださいって、あの三角くじあるじゃないですか。
はい。
あれ、じゃーんって引いたらですね。そもそも何が当たるのかさえも知らずにジャーンと引いたらですね、おめでとうございます特等ですと、その隣のおばちゃんにまあよかったわねあなたとか言われちゃった
。1名ぐらいしかいけないやつですかね。
わかんないですね、どうなんでしょうね。
すごい、
ものすごいなんか使い果たした感ありますよね、ちょっと運をね。でよく見るとね、あのなんて言うんだろう、休前日の宿泊はお断りしますとか書かれてるから、うん、微妙に使いにくいですよねこれ、
うん、
微妙にこれ会社とか休まないと無理ですかね、ひょっとして。
まあそんなもんです
よね。まあね、そう、まあそういうもんですよ。まあ、だけどもまあね、ペア一泊那須って行ったことないんですよ、栃木のね、
うん
うん、まあいい機会なんで、まあなんかうまくいってこようと思うんですけど。
俺も昔そういうので商店街のガラガラの抽選で、
うん、
杉良太郎の講演会当てたことありますね。
すごいっすね。いい引きしてますね。
なんかすげえ特等席らしくて、
ああもう杉良砂かぶりみたいな、弁
当とかもこう用意されてるような。
おお、
うん、結局行かなかったんで、あの近所の知り合いのおばさんにあげましたけれど。
なんで
もうそのおばさんがすごい喜んでたんで、うん、まあ結構いい席やったらしいんですけど、
いいことしたなみたいな。
うん、まあ、そんなぐらいですね、渡ってなんか大きかったもやつは。
僕あともう一回ね、あの小学校1年の時に超合金グレンダイザーが当たりましたよ。あの小学1年生の検証本の、雑誌の小学1年生あるじゃないですか。あれで当たったの5名様。これ以来ですよ。つまり、35年経ってようやく来たみたいな。2回目の波が来た。
その超合金ってなぜか初めて聞きましたけど、有名なんですかね。
UFO ロボグレンダイザーですよ。
知らんな。
うそーん。あれですよ。あの、超合金、とこう UFO があって、その UFO の中にガシャンとその超合金のそのグレンダイザーってあれなんですよ、なんちゅうの、マジンガー Z みたいな感じのやつ。
ああ、はいはいはいはい、
それ。
へえ。知らんな。
もうすごいあれですわ。へえ言われてしまいました。
それなんかアニメとかなってましたっけ。
アニメです、アニメですよ。だからそのマジンガー Z みたいなものの続きですよ。続きっていうわけじゃない、これはシリーズ、
はいはいはい、
系ですよ。
へ
っていう。っていうなんかこのなんていうんですかね、盛り上がっていきましょうよ、せっかくなんですから、ね。
それでも行きはるんですか、そのナスのあれは。
ね、9月30日まで有効なんで、
うん、
頑張って行ってこようと思いますよ。
どうなんですかね、金券ショップとかで売れないですかね。
あれ、そうなんですか、その現実的なライン。その。
いや、そんな平日に行け言われてもね、めんどくさいじゃないですか。
いやいや、いやいや、もう、だからもうこれから俺はもう、本当にそういうセレブみたいな道に進もうかなと。
平日だろうと、なんだろうと。
なんだろうと。
はいはいはいはい。それはまあね、もういい、その方がいいと思いますけどね。
もうなんかね、本当に、お金もないのにリタイアしてくれって言われそうな気がして、ちょっと怖いですけどね。それっていわゆるリストラですよね、みたいな、ね。そんなことやってるとなんかそうなりそうで怖くもあるんですけれども。でもあれですよ、もうね、40になるわけですよ、俺も。やっぱりね、残された時間は少ないと感じるですよ最近。
まあ80年としてまあ半分ですよね。
ね。
うん、
で、まあだんだんだんだん言っても体も言うことを聞かなくなってきたりするじゃないですか。やっぱり最近まあ朝とか起きるのがしんどくて。
は
い、
ああ。
昔だったらこうシャキーンってこう割とこう目覚めてすぐこうトップギアまで行ったんですけど、最近はねもうずーっとなんかローぐらいですね。もうね。
うん。
大変なんですよ。
うん。
だから。あの昔ね、僕そのヘルニアで入院してた時に、
はいはい、
その一緒に入院してたヘルニアのおじいさんが、あのこうみんなねこう田舎に家を買うと、
うん、
俺のわしの友達はみんな田舎に家を買ったと。で田舎にでっかい家を建てて、その定年になったらそのでっかい家に住んで、まあ、ちょっとでも農業とかやりながら悠々自適にね、うん、
はいはい、
空気のいいとこでね暮らすのさみたいなことを言ってたんだけど、はいはいはい、定年するとねみんなね あそこが痛いどこが悪いになって、うん、あの結局ねでっかい病院のあるね市街地にねから離れることができないと、
うん、
郊外にでかい家を買ったのにねそこに行かずにね結局、なんかこう街中のアパートにずっと住み続けてると。
さあだって年取ってからそういう偏僻なとこで住むっていうのは結構リスクありますし ね、
ね
でもまあ今ほらだってあれじゃないか、ね、その周りにスーパーがなくて買い物にも行けない、
うん、そうそう
そう老人がすごい社会問題になってるじゃないですか、
ね、いやでもねやっぱりね都会の人って分かんないんだよね。俺も田舎育ちだから分かるけど、もう車運転できなかったら終わるっていうことがね分かんないのよね。
うん、
だから本当にねマヌリ君ねもうね絶対郊外に家とか買っちゃダメよとか。
いやでも本当年取れば取るほどやっぱ都会に住むべきですよ。
そうそうそうそうそうなんですよ、うん、そういう
だから逆に言うとその若いうちにもう田舎暮らし体験しておくぐらいのねどうせやった、うん、
ね、
うん、
それがいいと思うんですけどね、
うん、
でもまあ今田舎もね本当仕事がないからね、
うん、
米作ってで生きていけるかっていうことそうでもないしね、
うん、
まあ難しいんですけどその辺は。まあそういうほらそういう話も聞くとね、あんまりね年取ってこうよし定年したらあれもやるぞこれもやるぞみたいな人生はね、うん、結局、あれになってしまうと、
うん、
結局何もできないじゃないかと、
うん、だからその定年というかその年取って取った時のそのビジョンっていうのがその若いままの体で
ね
こうついつい想像してしまいがちですけど、そうそうそうそう、やっぱり体力はどうしても衰えてくるわけですからね。それを想定して考えごとにはね
無理ですよ。もう、うん、もう俺 もう腰が悪いんでね、いつそのどうなるかも分かんないしねっていうことですね、うん、もうこれからは本当にあのリア充と言われようともですね積極的に充実したライフを送りたいんですよ。
うん、
その充実したライフの一環として今日とか俺あれですよ、朝7時ぐらいに起きてですね、かみさん無理やり連れ出してですね、近所といっても結構離れてるんですけど、最近コメダコーヒーがあの愛知とか日本
の、はいはいはいはい、
モーニングが有名な小倉トーストみたいな、あれがなんか関東にもちらほらでき始めてまして、
はいはいはい、
うちの近所というか、まあ近所でもないんですけどちょっと離れたところにできたので行ってきてですね、
うん、
モーニングを食べてきました。
わざわざあの7時に奥さん連れ出してですか。
ええ、
すごいこの、
ええ、
ね、大変迷惑感。
ええええ、正直ね、あのなんて言うんですかね、お願いします、付き合ってくださいみたいな感じですか。
一人で行き合ったらいいじゃないですか。
いやなんかはそれもわびしいじゃないですか。結局行ってみるとね、あのなんて言うんだろう、こうファミレスを多分ファミレスだったと思うんですよ、もっと。
あ、はいはいはい、
郊外であの駐車場も広くて駅からだと結構歩いて行かなきゃいけないようなとこにあって、
結構大きめのあれなんですか、店舗なんですか、喫茶店で。
大きい大きい、百何十席ぐらいあるとか、あとでホームページ見たら書いてあったんですけど、
なんかもう喫茶店で感じじゃなさそう
ですね。もうね、だからファミレスっぽいわけですよ。でもまああのなんていうんですか、喫茶店っぽい良さみたいなのはまあ残してありました。だからね、なんか もうほとんど席が4人掛け6人掛けばっかりで、で結構家族連れやらやっぱりこうご夫妻でみたいな、割と若いそういうヤングな家族からもうご老割と年を取られた方まで幅広くですね。まあでも一人で来てる人はいなかったですね。
まあもうファミレスっぽいとはいえやっぱ喫茶店からそんな早くてもやってるわけですね。
7時からやってるんですよ。
へー。
でね、だから8時ぐらいに行ったらね8割方埋まってましたもんね。まあ なんていうんですかね、あこれが
なんでまた喫茶店なんですか。
いやいやいやいやいやいや、さあのまず関東でそのモーニングっていうのがあんまないんですよ。
ああ、
まずまず。
そうなんですかね。
で最近それはいろんなところであるんだけど、それは朝食セットみたいなのは、
はいはいはいはい、
あるんだけれども、なんていうの、こう純然たるモーニングみたいな、あるやる気があるんだかないんだかよくわからないラインナップ。コーヒー、パン、ゆで卵みたいな、その黄金比率みたいな。あれね、あんまないんですよ、本当に。
ああ、そうかな。まあ、確かに言われてみれば、あんまり見たことはないかな。ないですよ。
まあ、だからもうちょっとそら、モーニングセットみたいなのでさ、こう、ごちゃごちゃして、なんかいろいろついてきたのはあるんですけど、
はいはいはい、
それ行くと一気に680円とか780円とかさ、朝からよ。
ああ、モーニングでその価格はちょっとありえないですね。
コメダは、その400円以上の飲み物をつけば朝の7時から11時まではそのパンとゆで卵のまあモーニングセットですよね。これはタダでついてくるわけですよ。これでしょ、流れ的に。
そうですね。まあモーニングはやっぱりどうしても300円台っていうのがね。
ね、あの俺昔大阪出張行った時に、あのなんか梅地下の方で食べた290円か80円ぐらいのもう最安なモーニングはね忘れられないですね。あれ
やっぱねワンコインとかなるとすごい高く感じますね。
高く感じますよね、
うん、400円でもちょっと高いかなと思いますね。
300円台だとこう結構よしよしみたいな感じ、まあまあ普通かな、
380、90円ぐらいですよね。
まあそんなもんじゃないですか。でね、380、90円の割にしはね、なんであんなにトーストもゆで卵もね、ああいうとこで食うとうまいのかしら。
ねえ。
ねえ。
それはね、わかりますね。なんか、モーニングっていうのは独特のなんかこう、雰囲気を味わえます
よね。味わえますよね。なんなんだろうね。普通にパン焼いてバター塗ってあるだけだと思うんですよ。
うん、
まあパンもなんかもしかしたらいいパンなのかもしれないけど。
いやもう普通の厚切りの食パンですよね。
ですよな。どう考えてもそうですよな。普通にだってあの注文受けて焼いてるところを見るとさ、なんか俺が行ったところは普通のあのよく家庭であるような3980円ぐらいで買えるようなあのパン焼くやつあるじゃないですか。トースター、
はいはいはい、
あれで焼いてましたからね。でなんかバーッとそのバター塗って、
うん、
でゆで卵と一緒に出たけど、うめえうめえみたいな。このうまさは何なんだろうかみたいな。パンうめえみたいな。
あれね、あれは多分昼間に食ってもねそんな感動ないと思うんですよね。やっぱ朝ですよね。
朝っていうことなんですかな。
うん、朝にこうちょっとこう味わえる余裕っていうんですかね。
ああはいはいはい、
うん、
あそれあるね。
うん、
こう特にさそういうその通勤途中にこう通勤客が行き交う、忙しく行き交う中をなぜかこうガラス越しに見ながらこうパンを頬張りながらでスポーツ新聞パン広げるみたいな感じ。
そうですよね。
あれは豊かさは何なんでしょうね。
ねえ、あれはね、もうだから、そんなにしょっちゅうはいかなくて、年に本当に1回か2回ぐらいしか、モーニングっていうのは食べないんですけれども、それもまあ、どっか出先かなんかどっか行って、そのちょっと朝時間があるからっていうので、夜ぐらいなもんで、うん、そういう時ぐらいでしか行かないんで、だからその、行き交うサラリーマンをこうね、なんか、尻目になんかこう、ゆったりと、ねえ、 ていうのがやっぱり醍醐味なんじゃないですかね。
そうですよね。あれね、またコーヒーもなんかうまいのよね。これ
うーん、
コーヒーの味なんてさ、そんなにわかんないんですけども、うん、ああいう時に飲むコーヒーはね、香りもね、なんか、うん、違う。この、のふくよかな香りが、みたいな。
値段も値段なんでね、全然大したことないはずやと思うんですけどね。ね、
そもそもですよ、そうですよ。だって、ゆで卵だって死ぬほど食ってきたんですよ、
うん。
この塩に何かがある、混ざっているのかもとか思うんですけど、別に普通の塩じゃないですか。あれは何なんでしょうね。でさ、
やっぱりその余裕っていうものはやっぱりなかなか得難いもんですからね。
得難いもんですよ。まあそういうことですかね。
うん、
でさ、そのまあいろいろ今そういうふうに街中でもまあマックとかでもモーニングとかやってるわけじゃないですか。
うんうん、もう一日中だってマックをマックというかあれは空いてますもんね。うん、
で、
うん、
まあね、もちろんそういう風にコーヒー飲めたりするとこも朝からさ、うん、いっぱいあるんですけども、東京でも、うん、
はいはいはい、
やっぱりね、そのコメダにあってね、そういうとこにないのはね、スポーツ新聞とかですよね。
うんうんうんうん、
この誰、はいはい、でも見れるところにこうなんていうんだろう、置いてあるだーっと無料で見れる。
うん、
これね、スタバとかありえないですからね。スタバにサンスポーとかなんか置いてないですからね。
スタバにそうですよね、週刊娯楽とかないです
よね。娯楽とかないです
。多分置いてたら怒られますよね。
ボロボロになったモーニングとかさ。
これ何ヶ月前の漫画やねん。
そうそうそう。
ボロボロの手押しがベッタベタのなんか ね、漫画とかそういうのが確かに喫茶店だけですよね。
そうそう。
うん、
今朝はもうそれもうスポーツ日刊とか見てさ、なんかもう一つなんか変なベストバイみたいな雑誌があったので、それもなんか読んじゃったりして、もうなんか充実するわ、このゆったり感みたいな。昨日もトゥーリオがオウンゴールかよ、みたいな。こういうのがないですね。
だからスタバとかまあ確かにあれも朝やってたりしますけれども、うん、なんかそうです、一人で行ってもなんかこう間がもたない感じはするんですけどね。
そうなんですよね、
うん、
あれね、なんかしてないとさ、
うん、
あの本当にコーヒー飲んで出るだけだったらもうすぐじゃないですか、
うん、
だからやることないから携帯いじるのもなんか尺だしね、うん、別に誰からもメール来ないのにさ、
うん、
いじるの。
だからその分その喫茶店のそのモーニングっていうのはなんかやっぱどこどこの落ち着き感を得られますよね。
ありますよね。小一時間ぐらいいられるじゃないですか。
うん、
で、なんかそうそう、あの、いてもいいわけですよ。で許されてるじゃないですか、うん、もうそうやってスポーツ新聞とかも置いたんだから、はいはいはいはい、まあゆっくり読んでくださいよみたいな、うん、そんなに早く出てけって言いませんよみたいな感じあるじゃん、うん、もう。ああいうとこってさ、ファーストフードとかはもうさ、回転率とかなんとかあるから、もうさ、
うん、
お下げしまーすみたいな感じで、ちゃっちゃか持ってかれちゃったりするじゃないですか。
はいはいはい、
出てけって言ってんのかよ、みたいな、うん。ああいうのがしんどいんですよね。
うん、
だからね、なんか今日、今朝、コメダ行って、すごい盛り上が、僕は盛り上がりましたよ。コメダいいわ。まあ、あの、神さん眠そうでしたけど。
そらね、そんなわざわざ。まあでも、関東でそういうモーニングみたいな文化があんまりないのは、やっぱり、食パンの厚切り文化がないからっていうのもあるんですかね。
かもしんないですよ。
モーニングで、だってあの東京で基本的に食パンすごい薄いんでしょ ?1 センチもないんでしょ確か。
ああ、あのね、だから、基本はやっぱり6だと思う。
だって基本やっぱりモーニングの、あ、うん、あの、トーストって絶対に厚切りじゃないですか。
そうそうそうそう。
まあ、普通の出てこられたらちょっと切れるじゃないですか。
うんうんうん、確かに。
あの厚切りだからっていうのがやっぱり値打ちありますし。
そうだ、いやね。そうなのよ。だからね、うん、こっちのモーニングはね、薄いんですよ。トーストが基本。
薄いんですか?
薄いですよ。モーニングってよくあるその、 ファミレスとかのモーニングセットとかで薄いのが2枚とか来たりすることがあるのよ。
それ普通はなんか多分サンドイッチとかそういうあれですよ。
いや多分そうだと思うんですよ。結局パンが1種類しか仕入れてないってことなわけ。そのサンドイッチ用の薄さのものでそれにサンドイッチがオーダーされればなんかべちゃっと挟んでポンと出すみたいなさ、そういうことだと思う。そう、そのねトーストだけ用の分厚い食パンってあんま見ないな。そもそもあんま売ってないし。
だから関西、関東以外の、まあ基本的にその関西だけだったら、その食パン一つでも大体6枚ぐらいが基本ですからね。
うん。うん、こっちやっぱ8とかあるからね。でさ、
すごい薄く感じますよね、8枚とかだったらね。
なんていうの4とかがあったよ、広島時代は。4枚切りとかあって、4枚は豊かでしたよ。
4枚はでも、ちょっと、なんか本当にモーニングサイズ。
そう、もうごっつい感じ。
4
枚切りもあったよ。でも4枚切りこっちで見たことないな。だから、最近はよく切れてるのはあるけど、昔はほら、パン屋さんで切ってくれたやん。
はい、昔はそうですよね。
山崎みたいなところで。
はい。パン屋さんがわざわざ切ってくれるのがね。で、そこの切ってもらって、だいたいそのパンのヘタというか耳って余るじゃないですか。
はい。
それは余ったやつがね、ただでもろて帰ってきたりしてね。
そう。
ゴミになるんで、ただでくれたりするわけですよ。で、それをこう、家帰ってきて、砂糖と絡めて、油で揚げて食べるみたいな、そういう貧しい時代がありましたけど。
ラスク的なね。
そうですよ。
そんなんありましたよね。もう今ではそんなに、そこで切るってあんま見たことないな。
そういうお店自体ももう多分減ってますしね。
ね。
そ
んな時代ですよ。
ねえ。
だから、そこね、やっぱね、こう、ドーンと、もう本当にいいんですよ、そんなに。卵焼きとか、サラダとか、ついてなくていいわけよ、本当に。厚切りのトーストと、ゆで卵とコーヒーがあれば十分なわけですよ。それ、新聞雑誌読み放題みたいな。こういうのがね、もうちょっと街中に増えると東京はね、いいと思うんですけどね。
そんなおっさん臭い趣味がね、昔は到底理解できなかったですけど、やっぱり、なんとなくこう分かってくるとなんか、ね、なんとも言えないもんがありますよね。
あ、でもさ、関西の人っていうのかな、どうなのか分かんないけど、喫茶店好きな人っていますよね。何かといえばさ、喫茶店行こう、喫茶店。コーヒー飲もうコーヒー、
そうですかね。確かにまあ上の世代そうですね。なんか喫茶店の方がよう入る人いますけどね。
そうちょっといい喫茶店あるじゃないですか。なんかね、モダンとか書いてあるような喫茶モダンみたいな。そういうとこ行ってまあ結局タバコ吸いに行くんだけど、なんかタバコ吸ってコーヒー飲んで、なんか、なんでもない話をだわーしてっていう、なんかペースっていうか、もうその人のこうライフサイクルの中に入ってるみたいな、喫茶店が。っていうのありますよね。そういう喫茶店って本当に、まあ、やっぱ個人経営はな減ってますよね。
そうですね。
全部そういう、いわゆるドトール的なものとかさ。まさしくスターバックス的な。
ああいうところがなんで落ち着かないの？やっぱりその椅子もね、やっぱりちっちゃいですし、なんかこう、どっしりこう座れる椅子もあんまないですもんね。
そう。あのね、そうなの。
カウンターみたいなのばっかりですしね。
なんていうの、コメダはね、今日行ったコメダはね、ベロアなんですよね。あんな濃い赤というか、の椅子なんですよね。まあ、なんか最低でもこれじゃないとやっぱり喫茶店はみたいな。ねえ、もうのんびりとこう座ってだらだらとスポーツ新聞を読んで、いい時間でしたよ。でその後買い物に行ってそうやって当たるわけですから、とことが、この今 のビッグウェーブに乗るしかないみたいな感じ。
何のビッグウェーブですかね。
わかんない。だから、あれですよ。 アニバーサリーマンスですよ。
お
じゃあアニバーサリーイヤーにしろよみたいなね。今取ってつけたようにしましたけど、なんか誕生日イベントとかやってくださいよ、僕のために。与田さん
イベントですか、うん、ねえ、そうですね。
思いつかないですよね。そうっす。まあ、ね、だけどあれですよ、
コメントとかでもこう、
え、ね、
おめでとうコメントとかでもこう集めてね、
各界有名人からのね木戸さんの昔のサイトみたいなやつ、ね、あの、まあこのね、なんて言うんだろう、この流れみたいな、うん、スペシャルな流れに乗ってか乗らずか知らないですけれども、
はいはい、
Perfumeが東京ドームを発表しましたね。東京ドームですってよ。
ねえ、まあなんていうのか、そのだんだん、まあ、やる規模もね、こうグレード上げていかんことには、まあねえ、下げるわけにはいかないですからね、ここまで来てね。
うん。
それはまあ、横浜アリーナや、ねえ、代々木やらできたら、もう、最終的にはね、武道館もやったし、じゃあもうドームか、みたいな感じですよね、流れとしてはね。うん。
ドームってね。
ドームはなんか見たこともないんで、も全然わかんないんですけど、すごいんですよ。5万人ぐらいは入るいう、
ね、うん。入りますよね、
うん。
どうすんだろうって感じですけどね。
あ、ドームか。
俺だって
そう、大阪ドームこの間行ったの、あれぐらいの規模になるのか。すごいっすね。
大阪ドームビーズだっけ。
はいはいはいはい。
だから、
あんなとこでやるんか。うん、うわぁ、チケットどうなんやろ。さすがに厳しいんじゃないですか。
いや、まあもう無理ですよ、もう。だからなんかあれなんですよ。ゆったりと、なんか、うん、3人が1人分ぐらいにすればいいんですよ。
3人が1人分
なんて、あ、席を。3人掛けに1人みたいな。
ああ、はいはい、はい。
3人掛けってないけどね。ゆったりと見れるみたいな、はいはい、でもまあね、こうチャレンジするんだみたいな、感じでやっちゃったんですけど、まあ、
アニバーサリーの意味合いも込めてやらせてもらえたっていう感じですかね。
まあなんかそんなことを言ってましたけどね、彼女たちも。
まあ別にそのファンの人たちがすごく多くなってきて、どうしてもこう武道館ぐらいとかでもすぐにソールドアウトしてくるようになってきてるから、こう、ね、ドームでみたいな感じでもなさそうですよね。
うん。ね、なんちゅうのかね、うん、これ、また困ったな、みたいな、うん。俺ね、YMO 行ったんですよね、ドームのね。
うんうん。
YMO 以来という。
93年でしたっけ
?3 年でしたよね、
うん。うん。
寝てましたからね、隣のおっさんとか。ぐっすり寝てて、で途中に中国女が始まったらうわーとか突然起きまして、
うん、
で、あのほら、あのライブって、ね、そのまんまあの時のテクノドンを最初から最後までやったじゃない
ですか。そうですね。
だからテクノドンの時間はずっと寝てましたよ、うん、途中にやった中国女だとか、ファイヤークラッカーだとか。
だってあれで、テクノドンのそのノスタルジアとかもやってるわけでしょ。
うん、そうそう。
絶対寝ますよ、そんな。うん、そんなんは寝るでしょ、普通。
あのね、なんか、あの、すんごい東京ドームの、俺も、本当に一番後ろの方で見たんで、
うん、
うん、あのね、東京ドームの淀み方みたいなのはね、ああなるのかな、Perfumeもと思うとですね、なんかいろいろな、こう、胸騒ぎはするんですけれども。
まあ、YMO、あれでも、YMO なれでも全部埋まってはないみたいですよね。二日間やって、一日目ぐらいが割と埋まっても、二日目は後ろの方はそうでもなかったみたいな話は聞きますけどね。
ねえ。なんかね。
それでも 2days やった。
2days やったんですよね。
すごい時代ですよね。
本当にね。
あれを 2days やれるっていう時代。
バブルの残りががなんていうんだろう、プンプンしていた時代ですよ。
ねえ、すごいな。
でもなんかそういう意味でさ、ほらパフューム以来っていうでね、YMO 以来っていうの、もうその与田さんがあのツイッターで書いてたけどさ、もうここまで来ると武道館もやったし、まあドームもやったしさ、あと YMO で本当にやったのは公衆の面前であの客に喧嘩を売るぐらいなことしかないんじゃないかという。
まあ、まあ、あとの、その、YMO 以来で言うと、その、まあ、ワールドツアーとかね、実現可能性という意味では、まあ、それはあるかもわかんないですけれども、ね、
うん。ワールドツアーしかないと思うんですよ、俺も正直。
うん。
アメリカ行って、
うん、
ヨーロッパ行ってみたいな。
うん。
だから、パフィーとかと一緒にやればいいのにね。
どうワールドツアーって言った時のそのワールドはどこの辺が対象なんでしょうね。よく言いますけどワールドツアーって大概イギリスという EU というかアメリカぐらいでもワールドツアーみたいな感じですよね、
うんうん、なんか昔ハレパンさんがね、あのイギリス行こうとしてなんか、うん、入国できずにみたいなノリすんごかったな、あれ。ああいうこともありましたけれども、
うん、ワールドツアーね、まあやれないことはないと思うんですけどね、スキャンダルも別にやってるし、
なんかね、
うん、ステレオポニーも今度やるみたいし、なんか海外で、
海外で、ね、
うんうん、だから海外でライブいうぐらいやったら別にね、そんなにハードル的には高くないと思うんでね、
うん
うん、でもまあそこでなんかわざわざどうなんでしょう、箔をつけに行くことをしなくてもいいとは思うんですけどね、
あのなんていうんですかね、やっぱり箔をつけに行くっていうことがあの今っぽくないんですよね。
そうなんですよね。
まああの今度なんだっけ、なんかのフェスに XJAPAN が行きますけれども、あれなんかは完全に前時代的というか昭和的な発想でさ、まさしく箔をつけに行くんでしょうけれども、
で呼ばれていくっていうのが一番なんかかっこいい感じはしますけどね。
まあね、そうそうそうそう、
うん、
呼ばれないですかね、パフュームはね。
大体やっぱ海外レコーディングとか海外でのライブにはなんか本当によくわからない箔がね、うん今度じゃああれですよね、もうパフュームもなんか海外レコーディングとかやってほしいですね。意味なく。
意味なくね。海外行ってずっと永田さんと、スタジオにこもってました。
いや、スタジオがね、このイギリスのここのスタジオの電源がとか言い出してね。
ついに。
電圧が違うと、みたいなこと言い出して。
エレクトロじゃなくてエレクトリックになるわけですね。
そういうこと言い出してね。
言い出してね。あ、そうね、
うん、
だけどさ、なんだっけ、その昔あの YMO の人たちがなんだっけ、ウルトラボックスかなんかのアルバムをこのドラムのこのエコーは一体どうやって撮ったんだみたいな、
はいはいはい、
そしたら単にあの洞窟みたいなとこで撮ってたみたいなそのスタジオの鳴りだったっていうオチがあるんだけれども、まあそう、今そういうことってあんまないからな、
うんうん、わざわざね一斗缶叩いてとか ね、
ね
そんなようなことしないですしね、今の人は別に、
今の人はね、
うん、
おしゃ出ますからね音って、
うん、あ、まあでもやっぱり日本のそのマスコミ的にはこうテクノポップっていうものはやっぱり YMO っていうあれなんですよね、
うん、
YMO 以来っていうのがこう出てくるっていうことがね、なんかこう
ね、
うん、
テクノのユニットとしては YMO 以来みたいな、
ね、うん、なかなかねえ、どうなんでしょう、そう、だから YMO 以上にこう、すごい、テクノとしてというのかな、なんか、名前が、こう、出てきた人たちっていうのはやっぱりなかったっていうことですかね。
まあね。
うん。
石垣さんとか昔テクノ広めますとか言ってましたもんね。 広めましたね。まあね、どうなん
だろう。もうそういうもうだからピコピコサウンドみたいなことやっぱり言うじゃないですか。マスコミさん的にはたまにね。ねえ、どう聞いてもピコピコに聞こえないんだよね。もうってね、せいぜいファーストアルバムの1曲目ぐらいですよ、ピコピコ言うてんの。
それいわゆるなんていうの、あの、8ビットミュージックみたいなもんでしょ。
もう IMO でピコピコってね、ピコピコ言うかなんか、なんかガッシャンガッシャンなってる感じのイメージの。テクノディックみたいななんか変な音がガッシャンガッシャンあんまピコピコの感じもしないんですけど ね、
俺なんか先週ウィンターライブを3回ぐらい見たんですよ。なんか気分的にそういう気分だったのでなんかねウィンターライブとかねあれは病んでるかやなね、どう考えてもね、で見てる方もちょっとおかしいですよね、なんかね、ギギギギギギとか言ってる人がいるじゃん。なんかみんな大丈夫だったのかな、ゴロゴロみたいなね。
病気っていうのがカタカナで書く病気っていうのがね、
そういう
時代ですからね。
時代ですからね。ね、まあ、パフュームにはまあね、そういうノリはもうないじゃないですか。もうね、本当に綺麗に足を洗ったというのか綺麗になったじゃないですか。でもな、やっぱ3人でね、難しいよね。本当に豆粒がちまちましてるって感じですよ。
通常の今までのようなステージの作り方じゃやっぱり辛いでしょ
う。
なんかもう仕掛け仕掛けみたいな、それこそジャニーズみたいなね。
あ、そうそう、
空飛ぶかぐらい
の、ね、飛ぶとかね。
あんな感じでしょう、ね。なんかやっぱりないと持たないのはあるんじゃないですかね。
持たないでしょうね。
ビ
ーズさんみたいにね、こう、説得とゴーゴーと移動するのはね、ちょっと女の子なんで問題あると思うんでね、下から見上げてましたみたいなことになるとさ、それちょっと大変なことになると思うんで、あれはまあ無理かなと思うんだけど。
どうなんでしょう、マドンナとかもやってたじゃないですか。
はいはいはいはい、
どんなステージだったんですか。あれも一人ですし ね、 言
うと
ね、
あれも一人ですよ。で、なんかもう本当にセンタードワーンと開けたね、なんかね、そこら辺のかぶりつきが高かったんでしょ。まあもうあの人らはもうほらバックダンサーとか従えてさやるじゃない。
そうですね。
今回だからまあ不自然なガールの PV でさ、バックダンサーをついに出しましたけど、さすが組みたいなのが出るわけですかね。
さすが組、さすが組、
ほら南さすが振り付けみたいな人たち
が
出るじゃないですか。ああいうとこ、ああいう、まあ、はいはいはい、パフュームでさすが組じゃないと思うんですよ。ミキコ組みたいなもんがさ、
花柳社中みたいな、ね、
そうそうそうそう。もっと違うと思うんです
よ。ああいう団体芸的なね。
そうそうそう。で、広島アクターズスクール、はい、みたいなさ、
なんかそういう、そう考えたらそうですよね。そういうの出してこないですよね、スクール性的な、なんかね、
なんかね、
もう出したってもええような気もするんですけど。
そうそうそうそう、
うん、
劇団エグザイルみたいなやつですよ。
うん、
なんかなあ、そういうのどうかと、まあいいんですけど。
ただまあ大きいとこでやりましたみたいなんだったらやっぱりちょっときついもんがありますからね。やっぱそれなりの広さを生かしたなんかがないことにはそらねえ、うん、後ろの方の人はやっぱり楽しめんっていうことで、
ね、
武勇と思いますよ。
まあもう本当に、もう僕は後ろの方でもいいんですけどね、後ろの方でしみじみとこう見てればいいんですが、与田さん来てくださいよ、11月3日、
誕生日の次の日なんでね。
おお、アニバーサリー、
アニバーサリーって言われるじゃないですけど、まあまあでも取れればそうですね、まあ取れるかな、ね、
取れるよ。間違いなく取れるよ。
うん、
てな感じですよね。 まあ、なんて言うんだろう、うん、頑張ってねって感じ。
ドームまで行って、またどうするんですかね。
そうなんですよね。どうするんですかね。アルバムとか作るのかね。
まあそりゃそうでしょう。そろそろそういう話も出る頃じゃないですかね。
まあね、まあなんとなく中田さん次第か。やっぱ なんかもう一人だから中田じゃない人のね、だから前々くらいも我々ずっと言います映画的なもう完全な別モードとしてやるみたいな動きがあってもいいような気もしますけどね。まあチームパフュームの皆さんがどうお考えになってるのかはあれですが、
あんまり企画もの的なことに積極的な雰囲気はちょっとなさそうですけどね、今はね。
うん。だから下手にまあね、露出高めて、なんていうの、飽きられるよりはね、
うん。
あのぐらいでいいんですよ、
多分。うん。
そういえば、先週かな ?MJ あるじゃないですか。なんかアイドルさんばっかり出たっていう時があって。うんうん、だからなんかももクロだとか東京女子流とか、
はいはい
はい、うん、もうで AKB とかモーニング娘。とか出てきてて、うん、その中にパフュームさん、まあ、あの司会でいましたけどもね。
はいはいはい。
いやでもなんかああ見ると今でもアイドルっていっぱいいるんですね。
まあ、うん、そうですよね。いることはまあいますよね。
うん。
たまにあるよ、だから、あれでしょ、アイドル戦国時代がなんか、言ってるわけですよね。
ね、
うん、戦国時代言うたかって、なんかこう、戦国時代ってなんかそれぞれその、ね、剣ごとにこう、いろんな人たちがこう、ね、軍用割拠的な、イメージがありますけど、そんな感じじゃないっすよね、アイドル戦国時代だから。東京での話のような気がしてね。
なんか、だからその、全国的なパイにならないんでしょうね。
うん、
そ
んな戦国時代っていうのやったら、やっぱりこう、それぞれのローカルアイドルが挙兵するぐらいの。
ああ、新潟から
勢いが、
ネギっ子が立ち上がるみたいなね。
うん、なんかそういうような混沌としたものが、の方がふさわしい意味合いは、あると思うんですけれども、
ね、なるほど、
ね、どうしてもこう東京でなんかこうガシャガシャしてるイメージがね、
うん、何なんだろうな、
うん、まあかつてなんかそういうようなこうアイドルがこわーって出てきた時にその2001年かな、2001年だったらその北海道でゾーンが
挙兵して、はいはい、
かっさらっていったっていう歴史はありますけどね。
まあ、ね、
誰も予想してなかったっていう。
まさかっていうね。
北からの挙兵が、みたいな。
そういう意味では、
そういう仲があれば面白いんですけどね。
まあね。
うん、
そうだな、うん。でもなんかね、その時にアイドル歌謡っていうのは久しぶりにわーっと聞いたんですけどね。
はいはい。
あの、ももクロの曲っていうのはものすごいせわしい曲なんですね。
はいはいはいはい。
なんか、なんて言うんだろう、こう、詰め込みますね、ラップ。今のジャニーズ歌謡がそんななんですかね、こう、ラップあり、歌あり、なんかセリフみたいなの入ってても、みたいな。
うん、もうその、まあ、それはまあまあ、割と前からもう、モーニング娘。でもありますしね。
あ、そうか。もう A、B、サビが全く違うよね、うん、みたいな感じ。
うん、
ここまでしないと。
メンバー紹介的な、あれを兼ねた曲っていうのは、まあ大体そんな感じで世話しないですけどね。
まあね、ここまでしないといけないのかな、みたいな感じも しつつ、うん。でもなんか、うん、それが今のこの、ネットの方で、いわゆる、な、っていうのかな、ニコ動勢というのかよくわかんないけど、ああいうもんなのかな。だからアニソンとかを、煮詰めていった感じっていうのかな、うんうん、なのかなって、割とほら あのつんくさんとかがやってるのは、まあ、正統派な感じじゃないですか。で AKB の方も割と正統派なんだと思うんだけれども、その辺で、うん、なんか割とまあなんていうのかな、ももクロまあ面白いなと思ったんだけどね。
うん、
うん、
まあジャンなんかものすごい飛んだりしますからね、うん、
であれやってましたよ、あいうえお作文とか、あのテレビでもやってましたねすごいなこれやるんだと思ってってな感じでございますが、いや何の話したんだっけ、まあ、アニバーサリーじゃアニバーサリーじゃって僕ははしゃぎすぎましたよね、すいませんでした。
まあね、いろいろ40やから40やからというか、まあやることやっていくみたいな話ですよ
ね。もうねもうすごいですよこれからは、もう、
うん
うん、あれもう振り返らないみたいなねどんどんダメになっていってるような気がするな。
まあですかね、もう蓄積していくようなことはせず、もう切って切って、いろんな、もうこう、切り札を。
そうそうそう、もう切り札をもう出して出して。これだけしかなかったっけみたいな。切り札って、みたいな、うん。まあ、とはいえ、あの、地味な引きこもり生活頑張っていきたいと思います変わんないのかよっていうわけなんですけれども、特にですね、ああなんかユースト先週やるよとか言って全然やんなかったので、今週ぐらいやろうかな頑張ってっていう思ってるぐらいです。そうアニバーサリーだからユーストやろうもうアニバーサリーネタはいいですよね、すいません
あの自分であの丸いケーキ買ってきて、なんかこうディスプレイの前に置いて、なんかこう
そうですね、あのなんていうんだろう、マノリンさんおめでとうってディスプレイにいっぱい自分で書いてね、
よくあのねギャルゲーのキャラクターの誕生日とかね、その時あの、
うん、
そのねキャラクターの絵をディスプレイに表示させてケーキを買ったりとか、うんね、そういう写真見ますけどね、
うん、
ああいう感じのお祝い方もいいんじゃないですかね。
そうですかねなんで与田さんのアイデアってそんなにひどいんですか。
あれでもすごいですよね、そのネタとしてやる行動はまあわかるんですけれども、そのセッティングしてる時ってどういう感情なのかなとかね
あ、もう、だってやっぱ、あれこそさ、振り返らないでしょうよ。
ああ、なるほどね、
うん。自分が何をしてるかなどと到底はならないっていうやつでしょう。
やっぱ強くないとできないですね。
そうそうそうそう、そう。
うん。
なんて言うんだろう。あの、自分、自らを顧みない勇気。
うん、うん、うん。なるほどね。
うん。
やっぱり自分をこう、きちんとこう、肯定していくっていう。
そうそうそうそうそう。ポジティブ。
強い意志がね。
そうそうそうそう。
うん。
そうなんです。もう僕もそういう感じですよもう40年もう振り向かず、もうなんて言うんだろう、唯我独尊ぐらいの勢いです
引かぬ媚びぬ
帰り見ぬ
なんか感じ悪い40ですよね
感じ悪いですかね。いやなんかね、いや、うん、皆さんどうなんですかね、この馬乗りラジオを聞きの方で40だよみたいな方っていらっしゃるのかな。
40はでもどうなんですか、なんか実感あります？
あの実感はないんだけど、その昔まあ何回か喋ったかもしれないですけども、こう例えば織田信長が40の時にどうだったみたいなのを思うとですね、うちの親父が40の時にまあ我々3人連れて神奈川から広島の田舎に帰ったわけですよ。
はいはいはい。
でだからなんかその頃を思うとですね、まあ親父はまあ子供の頃から見てましたけども大人だなと思ったんですけども、それに比べるとはるかに僕は大人じゃないですね。
それはまあね、ノッチの太ももが言うてる話はやっぱり涙誘いますよね。
誘われた。涙を誘われました。
そう思うとなかなかね、
うん、
厳しいもんがありますよね。
ありますよね。
うん。
どうしたらいいんですかね。
だからそういうあれで言うとね、だからその、昔だから細野さんなんかは、
はいはい、
30過ぎで YMO じゃないですか。
そうそうそうそう、
そう考えてはすげえなと思いますよね。
すごいですよね。本当に
ねえ、ミュージシャンのそういう人たちのそのね、その活躍した時の年齢と自分とこう重ね合わせるとやっぱりすごいがっこりきますよね。
がっこりきますね。だってもう教授はもう俺ぐらいの年にはもうあれでしょ、シェルタリングスカイとかいわゆるほらアカデミー取ったの、
うんうんうん、
30代でしょあれ
多
分、
うん、
俺なあ30代でアカデミーとか取れなかったなあ。言ってて死にたくなりましたね今ね。
それ取ろうって意思があったんやみたいな。
あったんやみたいな。なんかしたんかお前、映画撮ったんかみたいなね。
ねえ、うん。
まあすいません、なんか一ヶ月ぐらいこんななんかちょっと偉そうにするかもしれないです。鼻についたらもうなんか。やめろみたいな言っていただければやめます。
全然偉そうな感じしないですよ。なんか。
だって、ゆいが独尊だもの。
いやいや、やっぱりなんか、ちょっとなんか、ね、不憫やなっていう感じはありますよね。
不憫。
どっちがっていう40みたいなね。
はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。本当にですね。いや、まあ、なんて言うんですか。うん。なんか、でもさ、俺35でさ、馬乗りラジオ始めて5年40、やっぱり考え方変わってるのかなと思ってね。なんかちょっと昔の回のやつとか聞いてみようかなと思うんですけどね。絶望的に何も変わってないような気がするんですよね、正直言うと。絶望的に単に体力だけ衰えたと思うんですよね、正直。この35からの5年間をちょっと総括すると、なんかとてもじゃないけどこの5年間何だったんだみたいななりそうな気がして、ちょっとすんごい怖いんですけども。まあ身の丈ラジオで頑張ろうと思います。はい。
身の丈ラジオっていいっすね。
はい、最後何かゆずさんございますでしょうか。
そうっすね。あ、ワールドハピネスチケット来ましたけどね。
来ましたね。私も来ました。
A ブロックって書いてましたけどね。うん、
どこなんでしょうね、A ブロックってね。
いいのか悪いのか分かんないですけどね。
A で喜んでたら、後ろからだったみたいな、
ね。そういうケースありますからね。
そういうケース本当ありますからね。A って、後ろの右ですみたいな。何ですかそれは。
当日見るまでよくわかんないっていうものがよくありますから ね。
怖いですわな、うん。まあそんなわけですよ。ワールドハッピネスもいよいよ8月、あと2ヶ月になりましたか。
はいですね。もうだって6月もそろそろ言うてたら終わりますからね。
言ってたら終わります。言ってたら僕の誕生日はあっという間に過ぎていきますよ。うん。諸行無常の響きありでございますよ。
ね、何のことはよくわかんないですけど。
ちょっとね、格式高くいこうと思って、そうですね。難しい言葉とか積極的に言ってみようと。それ間違った言い方なんだ、使い方なんだと言われてもね。はい、ということで、頑張りたいと思います。んじゃねえよ。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。